せーの、ドサンコ
GBA
ゲイズビーアンビシャス。皆さんおばんです、ショコラです。ドサンコ GBA ゲイズビーアンビシャス第25回目が始まりました。このポッドキャストは北海道に住むオタクのゲイ2人が好きなことを喋って大志を抱きつつ、男を抱き男に抱かれるために頑張るしょうもない番組ですが、相棒のとしきくんがお休み中なのでショコラ1人でお送りしております。またこのポッドキャストはポッドキャストゲイバー玉川シーズン2の公式後輩番組という名の公式リスペクト番組です。はい、今回はですね、何回かエンディング中でお話ししてましたゲイポサミットシャープ02に参加してきましたので、そのお話をしていこうかなと思います。旅の思い出話ってあんまり面白くないかもしれないんですけど、ショコラ的にちょっといろいろ得たいろいろなものを得た旅だったので、ちょっとお話ししたいなと思って、はい、それでは今回もよろしくお願いします。改めましてショコラです。はい、では、今回の11月2日から4日にかけて東京に行ってたんですけど、そのお話をしていこうかなと思います。前日入りだったので何しようかなと思ってたら、小田急線さんが新宿で会おうって言ってくれて、で、じゃあご飯食べに行きましょうって言ってご飯食べに行って、小田急線さんのおすすめのお店っていうのがあって、言っていいのかなわかんないんですけど、アカシアっていう洋食屋さんに行ったんですよ、新宿の。なんか調べたら結構有名なとこみたいで、お店に入って席はまあまあ埋まってたんですけど、特に並ぶこともなくスッと入って、メニューを決めて注文して、で出てきたのがキャベハヤって言って、こう真ん中にご飯が持ってあって、右端がなんて言うんでしょうね、ロールキャベツのホワイトソース、ホワイトソースシチュー、ホワイトソースでいっか、ホワイトソースがけと、左側がハヤシライスっていう、この片方白くて片方黒いみたいなメニューを頼んだんですよ。で出てきて、これがねおすすめなんだよって小田急線さんが言ってて、いや言うてもロールキャベツでしょって思ったら、もうとても美味しくて、なんかわあ、北海道ってご飯が美味しいとか言うけど、やっぱ全然東京とかも美味しいものあんじゃんと思って感動したっていう話なんですよねでそれで言われたのが、北海道はやっぱ素材そのものが新鮮なまますぐ食べられるからいいよねっていう感じで言われて、あ、それもそっかと思ってなんかそんな話をしてたんですけど、なんか、ね、小田急線さんとやっぱラジオっぽく食レポをするみたいな話してなんか我が結構美味しいものとかを食べたら、なんか自然と感想を共有したくなっちゃうたちなので、なんかこうどこそこがどう美味しいとか、なんでこれがこう美味しいんだろうみたいな話を結構したがりなんで、それも合わせて小田急線さんとお話ししてたんですけど、なんかその食レポごっこをするにあたって、小田急線さんとポッドキャストの技術面での話とか、結構真面目な話とかもしたりしつつっていうか、ショコラがしたいからしてたんですけど、その食レポごっこをするときに思い出した話があって、食レポっていうのは基本的に甘さを伝えるといいっていう風に専門学校の時教わってたんですよ。例えばその焼肉を食べたら、この甘辛いタレがとか、肉汁が甘いとか、なんか例えばフルーツとか食べても甘酸っぱいとか、酸味と甘みがちょうどいいですねとか、甘いっていう言葉に対してネガティブな感情を抱くことはほぼないから、とりあえず甘さを伝えるのは優先してやるべきだっていうふうには、その食レポの授業をやった時に習いましたね。うんっていう話もしつつ、 そのロールキャベツを食べたんですけど、ロールキャベツっていうか、キャベハヤっていうやつを食べたんですけど、いやもう、新宿によく行く人はぜひ行ってほしいなっていうぐらい、ザ洋食なんですけど、こうなんて言うんだろうな、気取ってないっていうか、和とも違うんだけど、すごく、この、誰でも美味しいって感じるような感じの味付けっていうか、なんかそのロールキャベツのそのシチューだかホワイトソースだかわかんないやつあるんですけど、それがもうこう、粘度の高い感じっていうかこう、もったりとしてて、で、それがこう、トロトローっとロールキャベツにね、ロールキャベツっつっても拳よりちょっと小さいぐらいの結構大きいやつなんですけど、で、それ、ロールキャベツとこのソースがもう、いい感じに混じり合うというか、そのロールキャベツ自体もすごくコトコト煮込んであるっていうか柔らかく煮込んであって、スプーンでキャベツがスッと切れて中からこう、多分豚と鶏のミンチだと思うんですけど、そこから油がジュワーって、油かスープかわかんないけどジュワーって流れてきてて、うわーすごく、綺麗な滝だーって思いながら、この流れてる具合がね。で、食べて、もうなんか、その味が、濃厚っていうよりは、本当に、こう、奥行きがある感じの、なんかギュって、濃厚っていうとこう、ギュって詰まってる感じするじゃないですか、味とかが。じゃなくて、こう、ふわーって広がってるような、横に広がってるような感じの味付けというか、味わいで、なんか、一気に頭に情報量が流れ込んでくる感じの、でもかといって複雑でもないような、なんか不思議な味で、めちゃくちゃ美味しかったですね。で、一方のハヤシライスの方は、ザ濃厚っていうかもう、って感じで、やっぱその、濃厚とそうではないけど奥行きがあるやつっていうのを交互に食べていくと、もうなんかもう、頭の中が混乱してるけどすげえ幸せだなと思って、なんか危ない薬物でも入ってんじゃないかすごい心配になったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったので、新宿に行く機会があったらアカシアっていうお店めちゃくちゃおすすめです。はい。で、このアカシアが、そう、調べたんですけど、新宿以外にもあるってことが分かって、なんと羽田空港にもあるそうなんですよ。で、我普段飛行機使うときに羽田空港使ってるので、うわ、もうこれ、羽田空港でお腹空いたら絶対アカシア行くじゃんと思って今後も通っていこうかなと思います。はい1日目はそんな感じで、後で音楽とふとの寿司さんと交流して、でサタデーラジオフィーバーのうんぬんかんぬんみたいなものを撮ったんですけど、それいつ公開なのかな、まあ、収録をして、まあ、だべったりしつつ結構技術面の話、その、前回我がっていうか、ドサンコ GBA で配信したのが、その編集者向けとか、収録する上での掟みたいな、ドサンコ GBA の話を配信した後だったので、結構そういう、人の喋りを3分聞いたら、どこが良くてどこが悪いかっていうのはすぐわかるっていう話とか、いろいろして、なんかこういうところを気遣ったらいいんじゃないですか、例えば今だととかっていう話をしつつ、なんか全然口出せるほどなんて言うんでしょう、巧みな人間でもないんですけど、でも相談されたらちゃんと真摯に答える人間なので、答えるっていうか答えようと思っているので、なんかそういう話もしたりつつ、なんかそういう技術面の話めちゃくちゃ楽しいなと思って、その、ドサンコ GBA は本当に北海道で、唯一やってるゲイのポッドキャストなので、なんかこの横のつながりがあんまりないっていうか、なんか気軽にそういう話ができるポッドキャスターさんも身近にいないので、なんかすごい楽しくて、で、終電までずっと喋って、そのまま、宿に向かったんですけど。で、二日目が当日、ゲイポサミットシャープ02の当日だったんですけど、会場中に、前回のシャープ01は、オープンしてる時間に、DJ をしてたので、あんまりなんかこの精神的余裕みたいなのがなかったんですけど、今回DJ ミックスのを音源化して、 流してたので、実際に DJ のプレイはしてないわけですよ、我。だから、すごい気が楽で、なんか、お客さんの様子とか見ながら過ごせたので、なんかハッピーだなと思いつつ。でもなんか、お客さんがいるところで、暇してるとき何したらいいかわかんないなって思って、普段お芝居とかだと、舞台裏とかでこう、精神集中みたいなのをしてるけど、普通に近くにお客さんいるから、別に集中力が途切れるとか言いたいわけじゃないんですけど、何したらいいんだろうみたいな。話をするべきなのか、ショコラと話をしてて、なんか時間取らせんの申し訳ないなとか思っちゃうし。じゃあ、なんなんだろうな。はあ、どうしたらいいんだろうなと思って。で、お越しいただいたお客様でプレゼントとか、誕生日がね、11月7日だったので、それも合わせてだと思うんですけど、プレゼント結構いただいて、本当にいただいた方ありがとうございました。本当に、喜びを外に出せてたかわかんないんですけど、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。で、開演前に軽く挨拶をしたんですけど、流れとして、前回ね、シャープ01の時に、当日の朝に、愛されたいから会いに来たっていうキャッチフレーズを思いついて言ったんですけど、なんかそれを定番化するべきなのかどうなのかみたいな、やって滑ったらすごい嫌だなと思って、今回は基本的に、もう基本的にっていうか今回だけじゃないんですけど、なんか封印してるんですけど。ねえ、なんか定番化したらいいんですかね。みんな乗ってくれるかな。コール&レスポンスとかあればいいのかな。どうなんだろうね。あれか。ショコラでーすって言ったらもう無理やりにでも拍手してくださいみたいな。はい、拍手みたいなのを求めればいいのかな。そうやってなんか無理やり。なんかこう、場をやり過ごすとか。なんかそういう感じで。やっていけばいいのかな。なんか全然よくわかんない、ああいうの。で、今回の催し物として、TRPG ということだったので、こう、キャラになりきって、プレイするつもりだったんですけど、こう癖として、我、リアル脱出ゲームとか何回か経験してて、なんか手元に資料があることの安心感とか、その推理する上でめちゃくちゃやっぱ重要なんで、メモを取る癖があるんですよ。これまでその TRPG を練習してきた時もずっとメモを取ってて、だからそのメモをすることと、あと、一緒にプレイしてた人がもうボケ倒す感じだったので、もう突っ込みに必死すぎて、全然キャラになりきれてなくて、なんか悔しいと思って、またなんか、ね、公開収録的な感じで遊びとかでも、なんか TRPG できたらリベンジしたいなと思って、悔しい思いです。で、それが YouTube ライブとかで、アーカイブが残ってるんですけれども、皆さん、見ました？大丈夫ですか？結構ショコラ、やじがうるさいというか、出しゃばりすぎてなっていう反省をしてて、毎度毎度こういうイベントがあるたびにそういうやじ飛ばして、なんか、自分出しゃばりすぎたなって反省しちゃうんですけど、ね、学べよって感じなんですけど。結構自分で見返して落ち込みましたね。で、我が参加したシナリオっていうのは、音楽トフトの寿司さんとタケルくんがプレイしたシナリオだったんですけど、てか、今、思い返したらあれか、ゲームキーパーがブタキノさんだったから、完全に音楽トフトとドサンコ GBA の3人、なんか4人でやってたんだな。ゲイポサミットシャープ01終わった後のアフタートークみたいなのも収録したのも、その音楽トフトの現場でやってたので、なんか今思い返すと、なんか楽しくやれたんじゃないかなと思います。我々のチーム見てて、どうでしたか？リスナーさんもね、参加した方いらっしゃると思うんですけど、なんかこう、別に比べるとかじゃないんですけど、比べてこう、優位に立とうと、マウンティングしようとか思ってないんですけど、なんか我々のチーム、こう、ちゃちゃ入れながら、お客さんからもちゃちゃ入りながらの、こう、 一番この無の時間がない騒がしいチームだったなって思うんですよね、印象として。まあ、それは良くも悪くもなんですけどで、チーム編成としては寿司さんがなんかよくわかんないけど、探索する必要があるのに座頭市と必殺仕事人を足して2で割ったライオン住民みたいな、もう情報量が多いキャラクターで、で、タケルくんはタケルくんで料理人だけど、めちゃくちゃ戦闘にスキルを振っててとりあえず物理で殴るみたいな感じのキャラクターでなんかなんだこれみたいな感じだったんですけど、でも我は我で、あのヒーラーとこう探索が得意なスキルを結構振ってたので、いいチーム分けだったんじゃないかな。実際の動きも寿司さんがこう戦闘に入ると素早さ高いので、まず真っ先に行動して、でショコラがまあヒーラーして、さっきも言ったけどタケルくんがまあ物理で殴ってみたいな感じで寿司さんが結構あの自由に動き回るキャラクターだったので、それをなだめつつみたいな、発狂したら精神分析っていうスキルを使ってあの発狂を直したりとかしつつみたいな感じで、なんかワイワイしてて楽しかったんじゃないかな。やっぱりその寿司さんの自由さもめちゃくちゃ面白かったけど、やっぱタケルくんの探索スキルを失敗するたびに、なんだただのロッカーかとか言ってなんか過ごすのがめっちゃ面白くて、うわー、キャラ作りってこういうのかーって今思い返すと、やっぱり自己反省で、最後は我々脱出したので、ローソンさんとあとタケルくんとまあ、ラスボスを倒すことになったんですけど、ローソンさんが、こう、アイテムを使って、そのアイテムを使うと、敵を倒せるけど、自分が死んじゃうっていう状態で、ローソンさんが、こう、自己犠牲を伴って、敵を倒すっていう胸熱な展開になって、いや、ヒーローだなーと思ったんですけど、なんか設定を見返したら、ローソンさんのキャラクター、もともとヒーローに憧れてたらしくて、マジで設定拾ってくるじゃんと思って、すごい感動したんですけど今、そのシナリオって、ピクシブの方で上がってまして、どういう流れとか、どういうルートがあるかっていうのが見れるようになってるんですけど、なんか、寿司さんとタケルくんと我が組んでたチーム、その戦闘多めのシナリオの時に、なんか脱出した時に、なんか我が、なんか力のトライフォースっていうか、なんか力を手に入れたんですよ。で、その力を使って、アイテムを使うと、その力によって、その自己犠牲をしなきゃならないアイテムが自己犠牲しなくてもいいアイテムになるらしくて、あ、そっか、我が、このアイテムを使うってやればみんなが助かったんだなって思うけど、でも胸圧度合いでやったらやっぱりローソンさんが自己犠牲した方が胸圧だったなと思うから死んでくれてよかったです、はいいや、ほんとイベントを企画してくれたローソンさんと、シナリオを作ってくれたブタキノさん、そして会場を貸してくれたトランポリンさん、お越しいただいた皆さん、本当にありがとうございました。とてもすごくいいイベントだったと思います。で、イベントが終わった後なんですけど、寿司さんとかローソンさんとか、あとリスナーさんと一緒にですね、お風呂に行ったんですけど、なんか我お風呂すごい好きなんですけど、暑いのが苦手で、あと水風呂も苦手なんですよ。でもお風呂って言ってもなんか銭湯に行ったんですけど、銭湯ってその暑いのに入って水風呂に入って、で、また暑いのに戻って、また水風呂に戻ってっていう、その交互浴を楽しむものだっていう風に寿司さんに教わって、じゃあ、水風呂苦手ですけど入るしかないんですかみたいな感じで、なんか、結構押し問答して、なんとか水風呂入ったんですけど、最初めちゃくちゃしんどかったんですけど、でもしんどいと思って熱い方に行ったら、熱いのが全然なんか 暑いのは暑いんですけど、全然我慢できる暑さに戻っててっていうか、下がってて、体感的にはその状態になってて、でもなんやかんややっぱ暑くなってくると、じゃあ水風呂行くぞってなると、今度、水風呂がさっき膝までしか入れなかった水風呂が、こう、お腹まで浸かることができるとか、になって、なんか自分がレベルアップしてるっていうのを、とても感じられる瞬間だったので、なんか今後お風呂入りに行くときはその交互浴、また試してみたいなと思います。はい。寿司さん、ありがとうございました。あー、でもなんか、これはツイッターでもつぶやいたんですけど、身内とお風呂行くと、こう身内の裸を意識してないんですけど、見ないようにしちゃう癖があるみたいで、見なくていいんですけどもちろん。なんか、こう、せっかくだから、リスナーさんとかのチンチン見たかったなって思ったんだけど、全然見れなかったな。記憶にないな。逆に、我の小さいチンチンとか見られてないかすごい不安になってくるな。とか思いつつ。で、その後なんですけど、そう。こっからが大事なんです。太丸百貨店っていう、まあ、ナイトイベントに行ったんですよ。ナイトっていうか、まあ、クラブイベントみたいなもんなんですけど、こう、クラブのイメージって言ったらこうね、音楽に、身を委ねて踊り飛び交う酒みたいな感じのイメージだと思うんですけど、今回行ったのはなんか脱ぎ系のイベントっていうか、ちょっとエッチなことがメインなイベントなんですよ。なんかダークルームっつって、顔がほぼ見えない、なんかシルエットしかわからないような、ほぼ真っ暗なお部屋があるようなイベント。しかもドレスコードがパンツ一丁なんですよね。だからもう会場入った瞬間にみんなほぼ全裸、もうパンツ一丁で、うわ、すごい眼福と思って、普段なんかそんなに、なんか裸とか見る機会がこれまでなかったので、ひも手なので。だから、うわー、すごいと思って、テンション上がったんですけど、で、いざ、ダークルーム入ろうと思って入ったら、まあ、湿ったような感じの雰囲気というか、こう、セクシーな感じの、実際なんかしゃぶってる人とかも全然いたし、しごき合いとかしてる人もいたし、うわーエッチな雰囲気だ、楽しいと思って、すごい非日常と思ってウキウキしてたんですけど、でもこんな中で自分生き残れるかなって思ってたんですよ。で、なんでそのイベント参加したっていうと、イベントが5時までだったんですけど、我が帰る日が朝の10時に飛行機乗って帰らなきゃいけなかったんですよ。だから朝の5時までこのイベントにいて、で、なんか、ゆっくり朝ごはん食べて、空港でゆっくりして、10時の初の飛行機に乗ればいいかなと思って参加したんですよ。でも、この雰囲気の中で、田舎から出てきたひもてが生き残れるのかって思ったんですけど、意外と、多分場の雰囲気もあるとは思うんですけど、意外とアプローチされて、この、ひもてのショコラが、人に、手を出されようとしてると思って、すごいテンション高くなっちゃったんですよね。うわぁ、楽しいと思って。モテるって、こういうことなのではみたいな。すごいテンション上がっちゃって。もうさっきからすごいテンション上がっちゃったっていう情報しか出してないんですけど。実際、何本チンチン触ったかな。いや、結構触ったんですよね。え5、6本触ったかな？うん。がっつり、そのしごき合いとか、しゃぶりゅうとかしたのは、しゃぶりゅうって言っちゃった。しゃぶるったのは、3本くらいなんですけど、でも、やっぱその5、6本、7、8本は言ってないと思うんですけど、5、6本触って、うわぁ、なんかあんまり触る機会ないからやっぱ楽しいなぁ。人のチンチンってすごいいいなぁ、みたいな思って。ね、銭湯で見れなかったのもあるんですけど、その分のブーストもかかって多分、うわ、人のチンチンっていいな、みたいな思ってたんですけど、なんて言うんだろう。実際にこう、しごき合いとかフェダラとかするってなる、アタックっていうんですか、その、今からやりませんか、みたいなアタックも、100発100中で成功したんですよ。この紐手のショコラが、そっと触って、 そのままなんかこう、バッてやるみたいな感じの流れになって、あ、すごい今、自分モテてる。モテれてるっていうか、人並みにセックスというものに触れてるっていう、なんか、幸せ感が半端なくて。で、しかも、この人すごい面濃いって思った、低身長、ちょっと筋肉質みたいな人がいて、あの人どこかなって思って、すごい手出そうか手出さないかすごい迷ってて、手出そうって思ったらその人がいなくて、ああ、帰っちゃったのかなとか思ったんですけど、諦めかけてた時に、目の前にふって現れて、いたと思って、なんか全速力ってこともないんですけど、バンって手出して触った瞬間にスッてこっちに身を委ねてくれて、あ、今受け入れられてる、我のアタック受け入れられてると思って、もう乳繰り合いましたね。とてももうハッピー。自分がの好みの人とセックスできることって、まあなかなかこれまでなかったこともないんですけど、でもまあ、つい最近はなかったので、うわ、めっちゃ楽しいと思って、すごいハッピーでした。なんかすごいビッチみたいな感じなんですけど、少なからず、百発百中、イベントの雰囲気がイベントの雰囲気だったっていうのもあるんですけど、百発百中だったから、少なからずやっぱりショコラには需要があるっていうのは確信ができたんですよ。自信が持てた。すごいいいイベントでした。なんかね、自尊心がとても高まったんですよ。うん。で、ね、写生もね、その、イケメンとね、できて、もう本当にアプローチしてよかったと思って、いやー楽しかった。すごい楽しかった。セックスっていいですね。あんまり下ネタ話したくないんですけど、すごい、すごい幸せだったんですよ。もう、札幌に戻ってきて、それからモテたかっていうとそうではないんですけど。でもなんか人にアプローチすることに躊躇をする必要はないんじゃないかっていう、やっぱ自信につながったので、本当にいい旅だったなって思いました。そう。今はなんか、会ったことをダラダラって喋ったんですけど、本当に、いやー楽しかったなー。いやーいい3日間でした、本当に。リスナーさんともお話ができて、まあ、ちょっと、感想を聞いて、すごいいい感想を聞いて、泣きそうになって、たりとかもしたんですけど、嬉しくてね。すごくいい思いをした旅でした。という思い出話で今回は終わろうかなと思います。各週火曜日配信をしておりますドサンコ GBA エンディングの時間です。このポッドキャストではあなたからのご意見ご感想などのメッセージを募集しています。トークテーマなども募集しておりますので、どうぞお気軽に送ってください。公式お便りフォームから、ツイッターの DM から、どちらからでも、どこからでも、どなたからでもお待ちしております。ちなみにお便り今全然ないので本当にお願いします。ポッドキャストの説明文にも URL や詳細が載ってますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは、めったにやらない次回予告なんですけど、次、としきくんとため撮りしまーす。というわけで、次回はとしきくんが戻ってくるので、皆さんお楽しみにしててください。それでは、ドサンコ GBA ゲイズビーアンビシャス、今回はここまでです。せーの、したっけねー。